市政の動きをお知らせする新華長崎、まとまりとつながりの街を目指して、立地適正化計画の届出制度が始まります。12ページ。これからも長崎市が暮らしやすい街であり続けるため、平成30年4月に立地適正化計画を策定しました。8月1日から住宅や暮らしに必要な施設を建てる際は、事前の届出が必要な場合があります。問い合わせ、都市計画課、電話 829-1169。漫画があります。長崎市内に土地を持つカモメ夫人が、お友達にマンションを建てることを自慢していました。カモメ夫人、子供も大きくなってきたし、思い切ってマンションを建てようと思っているの。友達、あら、カモメさんの土地は居住誘導区域の外だから、8月から届出がいるってご存知？カモメ夫人、え？居住誘導区域？届出？何それ？プンプン怒って、なんで自分の土地なのに届出なんてしないといけないのよ。カモメの男性、カモメ夫人、落ち着いて。長崎市ではこれから先もみんなで住みやすい町にするために立地適正化計画を作ったんじゃよ。漫画終わり。長崎市の現状。人口が増えていた頃の長崎市は、中心市街地から斜面地や郊外へと居住地が広がり、市街地も成長拡大しました。その後は人口が減少し、少子化、高齢化が進んでいる状況です。市街地が広がったまま人口減少が進み、人がまばらに暮らす町になると、人通りが減って、お店や病院などが減ったり、公共交通機関の利用者が減って減便になったりするなど、暮らしにくい町に変わっていく恐れがあります。グラフ、人口減少。縦軸に全市の人口、横軸に昭和40年から平成47年までの年を取った折れ線グラフです。人口は昭和60年に51万人でピークを迎え、以降は減少に転じ、平成27年は43万人、平成47年の推計値は35万人です。グラフ、人口密度減少、人口密度、人口集中地区とあります。縦軸にヘクタールあたりの人口、横軸に昭和40年から平成27年までの年を取った折れ線グラフです。昭和40年のヘクタールあたり130人から急激に減少し、昭和55年頃におよそ85人に低下。以降は緩やかに減少し、平成27年は70人です。グラフ終わり。イラスト、カモメの男性が、広がった市街地で人口が減ると人口密度も減少するんじゃ、と言っています。じゃあ、どうするの？このような街にならないために、市では今後20年間の街の姿として、ネットワーク型コンパクトシティ長崎を目指しています。イラスト、ネットワーク型コンパクトシティ長崎。長崎市の地図上に都心部と都心周辺部、地域拠点が表示され、それらが各地区へつながっている様子です。まとまり、コンパクトシティ。人が集まりやすいところに暮らしに必要な機能をまとめる。つながり、ネットワーク。みんなが暮らしに必要な機能を利用できるようにつながりを作る。イラスト終わり。人が集まりやすいところに 多くの市民が利用する大きな病院やデパートなど、暮らしに必要な機能をまとめ、それらが集まる都心部、都心周辺部、地域拠点と生活の中心となっている地区を公共交通や道路、情報などでつなぐことで街を暮らしやすくします。そこで、立地適正化計画では、みんなで街を支える仕組みの一つとして、皆さんが安全安心で快適に暮らしやすい場所へ、時間をかけて居住を緩やかに誘導していきます。また、暮らしに必要な機能が利用しやすい街を作っていきます。みんなで街を支える仕組み。仕組み1。公共交通機関を利用して集まりやすい場所、都市機能誘導区域に多くの市民が利用する施設、誘導施設を誘導維持していきます。仕組み2、暮らしに必要な施設を利用して支えていくため、安全で暮らしやすい場所、居住誘導区域を設定して一定の人口密度を維持していきます。計画区域は居住誘導区域、安全で暮らしやすい場所に居住を誘導する区域と居住誘導区域外に分かれています。居住誘導区域の中には都市機能誘導区域、多くの施設が集まって立地している区域があります。居住誘導区域外は自然共生区域、ゆとりのある居住を許容する区域、市街化調整区域、その他の区域、災害発生の危険性が高い場所や工業団地などに分かれています。自然共生区域の中で都市基盤が整備され、広い道路に面した場所は居住誘導区域となります。居住誘導区域外から居住誘導区域へは時間をかけて居住を緩やかに誘導していきます。図終わり。届け出制度とは、8月1日から住まいや暮らしに必要な施設などの立地の動きを事前に把握するため、開発・建築行為を始める30日前までに市長への届け出が義務付けられます。例えば、都市機能誘導区域外で多くの方が利用する救急病院などを整備したり、居住誘導区域外でマンションやアパートなどを建てる場合などが対象となります。また、都市機能誘導区域内にある誘導施設を休廃止、休は休む、する場合も対象となります。届出方法や対象区域については、都市計画課のホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。図、誘導施設。誘導施設の休廃止。都市機能誘導区域内。誘導施設の整備。都市機能誘導区域外。開発、新築、改築、用途変更。誘導施設を都市機能誘導区域内で立地する場合、届け出不要。誘導施設を都市機能誘導区域外で立地する場合、届け出必要。米印。施設によっては都市機能誘導区域内でも届け出が必要。住宅、居住誘導区域外の開発行為。3戸以上の住宅、3戸未満の住宅で規模が1000平方メートル以上。建築行為。3戸以上の住宅の新築、改築、用途変更。例えば、2戸の住宅で800平方メートルの開発行為は届け出不要。3戸以上の住宅を新築する建築行為は届け出必要。図終わり。 誰もが住みやすい街を。この計画は多くの市民の皆さんにとって安全安心で快適な暮らしが続けられることを目指しています。決してすべての機能や居住を市の中心部に集めるということではありません。エリアごとに必要な役割を持たせることで、地域の個性や魅力を引き出して生かしていきながら、人口減少や少子化、高齢化が進む中でも、みんなが安全安心で快適に暮らせるようなまちづくりを進めていきます。イラスト。アヒルの男性が皆さんの今後の住まい方の参考にしましょう。アヒル夫人が、将来のこの子たちのためにも他に良い場所がないか探してみようかしら、と言っています。イラスト終わり。